旅をしていたあるサマリア人はそばに来ると、その人を見て哀れに思い、近寄って傷に油とブドウ酒を注ぎ、包帯をして自分のロバに乗せ、宿屋に連れて行って解放した。そして翌日になると、デナリオン銀貨2枚を取り出し、宿屋の主人に渡していった。この人を解放してください。費用がもっとかかったら、帰りがけに払います。今日のお話は先週の続きです。駆け寄ってくれた良きサマリア人に思いを向けます。祭司とレビ人は、半殺しの人をちらっと見ただけで、反対側を通り過ぎていきました。サマリア人だけが彼に駆け寄り助けました。彼の親切さは徹底しています。傷にブドウ酒を注ぎ消毒し、油を塗り、傷を保護し、包帯を巻き、自分のロバに乗せ、自分は歩き、宿屋に連れて行き、解放しました。翌日になり、彼は商売に出かけますが、宿屋の主人にお金を渡して解放を頼みます。また、商売が終わったら戻ってきて、最後まで面倒を見ると約束します。なぜサマリア人はこれほどのことができたのでしょうか。祭司とレビ人とは何が違っていたのでしょうか。聖書はこの点に関して次のように説明しています。サマリア人は、そばに来ると、その人を哀れに思い近寄って、とあります。祭司とレビ人になくサマリア人にあったのは、哀れに思う心でした。この心が発動し、彼は駆け寄る人になりました。哀れに思うを直訳すると、腹渡の思いとなります。日本語では、腹渡が煮えくり返るほど怒るという表現があります。聖書は、腹渡から溢れる愛として、愛の表現として腹渡を語ります。哀れに思うとき、腹渡から愛が溢れてくるとき、自然と体が動きます。体を心底から突き動かす思いが、腹渡の愛です。今日はこのことを実践した一人の人を紹介しましょう。国際赤十字の父、アンリ・ドゥナンです。1828年から1910年の人です。彼は、この良きサマリア人の例えに押し出される形で、国際赤十字を始めました。彼の墓には、白っぽい石で作った良きサマリア人の彫像があります。彼は、少年期から青年期にかけて、両親の強い影響を受けました。父はジュネーブ孤児院収容所の局長です。母もそこで働いていました。クリスチャンであった母は、アンリを連れて貧民街を定期的に訪問したり、大勢の孤児を自宅に招いたりしました。公私の別なく慈善活動に奉仕しました。アンリは当時のことを次のように回想しています。私はこうしてわずかではありましたが、暗い裏町で家畜の小屋を思わせるような住まいの中を支配する不幸と悲惨を知りました。我々の真の敵は隣国ではなく、飢え、寒さ、貧しさ、無知、迷信、先入観であることを、そして個人がいかに無力かということも、そしてこの恐ろしい貧窮を克服するためには、全人類が立ち向かわねばならないことを理解したのです。アンリにとっての敵は、不幸と悲惨を放置するこの世のありさまでした。彼は幼い時から、困った人の立場から物事を見る目を養われていたのです。そして戦火の中、敵味方に関係なく、怪我をしている人に駆け寄る人になりました。良きサマリア人の例え話を聞いていた律法学者は、 隣人を愛することがあっても、困り果てた時、誰かに助けてもらったことはあまりなかったのではと思われます。一般論ですが、医者が患者の立場で考えること、頭のいい教師がよく理解できない生徒の立場で考えること、これはかなり難しいことではないかと思われます。しかし、困った人の立場で考えることができないなら、困った人に駆け寄ることはできません。困った人の立場から物事を見る目を通して入ってきた情報が、腹渡に届き、腹渡の愛となり、駆け寄る行為を引き起こします。実は聖書において、哀れに思う腹渡の愛が語られますのは、主イエス・キリストの愛を指し示す場面に限られています。良きサマリア人の例え話を語られた主イエスの眼差しこそ、困った人の立場から世界を見る眼差しです。良きサマリア人の例え話を語られた主イエス・キリストこそ、本当の良きサマリア人です。主イエスこそ、困った人の目線から見て、哀れに思い、駆け寄ってくださるお方です。自分を顧みますとき、腹渡の愛がなかなか発動しない、愛の枯渇が自分の心に宿っていることを反省させられます。主イエスの愛の姿を学べば学ぶほど、かけ離れた自分の姿に絶望する思いを抱かざるを得ません。しかし、その時、主イエスの駆け寄る愛が心に染みます。主イエスは、隣人を愛せない、愛において半殺しになったような自分に、憐れみの心を持って駆け寄ってくださいます。主イエスと出会う喜びが、教会であなたを待っています。